Let's open the door to the future. Hello, world.
이안 プロジェクトのハローワールド。企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
平田と
本田です。
はい、今回は塾講師という職業について教えていただきます。ゲストは森本塾で塾講師をなされている油井まどかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速油井さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、塾講師という職業なんですけれども、その仕事内容、大まかな仕事内容について教えていただきたいです。
そうですね、塾の、業務全般なんですけれども、はい、もちろん生徒への授業、
はい、
であとは、保護者との懇談、
うん、
で学校さんとの面談、
はい、
あとは広告を作ったりとか、
はい、
経営について個人塾ですので、
はいはい、
それも、考えながら、もう塾全般のことをさせてもらってます。
ああ、広告も作られるんですね。
そうなんですよ、
うん、私も塾昔行ってた時はやっぱり授業してもらってるところしか見れていなかったので、そういう裏のところも今日は、
はいはい、
お話しいただけたらと思います。
はい、
はい、一日の大まかなスケジュールをお聞きしてよろしいですか。
はい、何もない、特に行事がない時っていうのは、
はい、
授業の準備をして授業をして終わりなんですけれども、
はい、
あまりそういう日は少なくて、
はい、
時期にもよるんですけれども、
はい、
学校さんが塾対象に行っている、
はい、
学校説明会に朝から参加したりとか、
はい、
あとは懇談の時期でしたら、
はい、
懇談用の資料を作ったりとか、であとはうちは小学校受験をやってるんですけども、
はい、
小学校受験用の教材っていうのはあまりないんですね、
はい、
それを作るのは自分たちで作るので、それを作ったりとかいうので、
はい、
割とバタバタと一日が過ぎていく感じですね。
すごい、やることが本当に盛りだくさんですね
そうですね、授業のイメージが多分強いと思うんですけども、
はい、
それ以外のことがほとんどです。
すごい学校に説明会など行くんですね。
そうですね、今の時期特に多いんですけども、大体それが午前中で、午前中今いろんな学校に行って、
はい、
来年度の入試のお話を聞いたり、
すごい、なんか勉強を教えるだけでもいろんな知識が必要なのに、いろんな学校の情報も頭に入れとかないといけない
な。そうなんですよね、進路指導をねしないといけないので、
すごい、私も小学校受験って経験したこともなくて、ドラマでしか見たことがないんですけど、
はいはい、
面接でなんか親御さんも一緒に、
そうです、そうです、そうです、面接の練習をしたりとか。
それは親御さんも一緒に面接
を、そうですね、お母さんお父さんと一緒に面接の練習をしたりとか、
はい、すごいすごいですね。なんかどの小学校受験の指導もされてるということなんですけど、
はい、
下とはどこから上はどこまでの年齢を教えてらっしゃるんですか。
ね、一番下は年少さんなので、
はい、
4歳児ですかね、
はい、
で一番上は高校3年生なので17、18
の
そばで、ね、割と年代は幅広く、幅
広いですね、
はい、若年少
すごい、そんな高校の人の勉強と幼稚園の勉強って全然違うと思うんですけど、はい、
全然違いますね。
それをこの午前中は幼稚園の子を教えてとか、はい、午後は高校の人教えてって頭がなんかおかしく
ない。そうなんですよ。言葉遣いも違うじゃないですか。
はい、
幼稚園の子に向けてお話しするのと、はい、高校生に向けてお話しするの、
はい、
直後に高校生が来たりすると頭がちょっとそのまま頭がないんで高校生にちょっとたまに怒られたりふざけてますかとか
接し方も
ちょっとさっきまで5歳の子だったんですいません。
面白い。なるほど、ありがとうございます。あの お休みの日などはすいません、 はい、ありますか。
丸一日のお休みっていうのは、
はい、
あまり取れないんですけれども、
はい、
あの日によってあの、ね、短い仕事時間が短かったりする場合があるので、はい、その時はあの昼間好きなように過ごしています。
そのスケジュールとかは自分でこう組めるもんなんですか。
そうですね、あまり組めないんですけれども、
その生徒さんに合わせて。
そうです、生徒さんに合わせてですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい、
そのなんか年少から高校までっていうふうに幅広い年代を教えてるっていうのは結構大変だと思うんですけども、
はい、
なんでこういうような職業を選ばれたんですか。
もともと教育関係に興味はあったので、
はい、
であの学生の時に教職課程を取っていたりもして、であの教育自体は興味があるしやってみたいなとか思ってるところに、はい、たまたまあの知人の方からあの塾の仕事しないかっていうふうにお声掛けいただいて、はい、それじゃあこれやったら私も続けられるなと思ったんで。
その知人の方っていうのは元からそのやっぱり塾を経営されてたりしてた方なんですか。
そうです、あの今一緒に仕事をさせていただいてるんですけども、もう30年近くされておられる方で、はい、人の縁っていうのは
分からないので。そうですね、どこにこう転がってるか
分からない。そうです、どこに転がってるか分からないのでね。
なんか先ほどちょっとお聞きしてたら最初から塾講師じゃないっていうことだったんですけども、
はい、
やっぱりその何か一度やめ何かされてたのやめてからの塾講師っていうことはやっぱり全他の職業とは違うものが見えてくると思うんですけども、
はい、
なんか塾講師っていうのが何ていうんですか。
なんで他のやつじゃなくてその良さっていうんですか。
そうそうそう、それでやってから分かる良さとかって何かありましたか。
多分これなら私に続くっていう確信があったからだと思うんですね。
確信っていうとなんかどういうものが。
小さい時からあまり人のお世話をするのが苦じゃない性格で、で、学生時代に家庭教師のアルバイトをしたりとか、
は
い、塾でまあちょっとアルバイトをしたりとかする中で、多分私は人に教えものを教えることは向いているなと思、まあ、漠然と思っていたところにそういうお話いただいて、
はい、
じゃあっていう感じですね。
私がどちらかというと勉強があんまり好きじゃないんですけど、やっぱりあの油井さんはあの勉強は別に苦じゃなかったっていうことなんですかね。
全然苦じゃなかったですね、あの私は体を動かせっていう方が苦だったんで、1時間走れって言われるんだったら私は1時間勉強しますっていう、それで許してもらえるんだったらっていうタイプだって、もともとあの苦じゃないことを仕事にしてるので、
はい、
まあ、そこまでハードルは高くなかったんだと思います。
学生時代もアルバイトでされてたことなんですけども、
はい、
そのアルバイトは何でもされるようになったんですか。
アルバイトは大学に高校受験が終わって、はい、大学受験が終わってで大学に入る時に、まあ、何かアルバイトしようかなと思って、で小学校の時に通っていた塾に、はい、あの遊びに行って、
は
い、ちょっとアルバイトもさせてくださいって言って、そのままアルバイトをした、まあ、やってみたかったっていうのは多分そこからあったんだと思います。
その小学校の頃の塾っていうのはどうでしたか。その小学校の頃に塾として行ってたのと教えに行くっていうなって行ったのと何か変わったこととかありましたか。
アルバイトの時はね、はい、何も 何も考えずって言ったらあれですけどももうなんかあの楽しく行ってたので、
はい、
そんなにあの本当は、まあ、あんまり何も考えてなかったです
でもアルバイトの時はあの説明会に行ったりとかそういう、ね、はい、仕事はされてなかったですよね。
はい、あのそんなことがあることも知らなかったんで
うん、私も今日初めて知りました。
教えていればいいんだと思っていたんですね、アルバイトの時はね。それがこの、まあ、仕事ちゃんとするようになってからいろいろ仕事があるんだなと思って、
すごい
全部楽しみながらやってます。いろんな学校行けるのもあんまり経験できないじゃないですか、
はい、
ね、自分の行ってた学校しか普通知らないもんですけども、
はい、
ね、なんかあそこの学校校舎の名前変わってたわ、面白かったわとか
へえ、そうなんですね。
めっちゃ綺麗やったとか
、ありがとうございます、はい、勉強になります
次にやりがいなんですけど、
はい、
やっぱりやりがいって言ったらあの子供の成長が目に見えてっていうところですかね、
はい、やっぱりそれは本当に大きいですね。
うーん、
あのそれは自分のやりがいにつながりますね。
うーん、やっぱりそのもともと教えていた子がいい点数を取るようになって、うん、あ、やっぱりこの子伸びる子だったっていう感覚があったりとかするんですかね。
そうですね、あのそうですね、あのこの子、あのまあ、子供も伸びたいなと思ってて、こっちも伸ばしたいなって思った時、思ったのが噛み合った時、
はい、
っていうのは、まあ、必ず結果が出るんですね。
うん、
で その過程っていうのがやっぱりすごい楽しくて、
はい、
あのまあ、向こうもこっちも同じ気持ちでやっているので、
うん、
ただそれをこっちに向かすっていうところは難しいですけどね。
うん、
ガチってあった時に同じ、まあ、目標としては同じなんで、
はい、
子供も大人もそれに向かってやっていて、やっぱり素直に結果って点数とかで現れたりして、うん、そうしたら子供の意識っていうのが次に変わってきて、
うん、
そういうのをずっと見ていけるっていうのはやっぱりこの仕事やっててよかったなって思うところですね。
あれですよね、なんか塾講師っていろんな子供を教えてると、
はい、
なんか自分が産んだわけじゃないのにいろんな子供の成長を見れるっていうのもなんか楽しそうだな。
そう、お得ですよね
確かにそうですね、いろんな子供の見れますしね、いろんなタイプの、
そう、いや、そうですね本当にね、いろんな子がいるなとか思いながら、うん、
でも中にはやっぱりこう勉強にこう集中できなかったりとか、はい、勉強するのが嫌な子とかもいると思うんですけど、はい、その子たちを勉強にこう気を向けさすためにあのブライさんがこう気をつけていることなどってありますか？
そうですね、あの子どもの その心の動きっていうのは、
はい、
いつも気を配ってやっているんですけども、
はい、
あの割と塾に来ている子って、
はい、
そのお勉強が好きで来ているわけじゃない子も多いので、
はい、
その子たちを、まあ、本当にどうやったら少しでもモチベーションを上げてもらって、
はい、
嫌だけどやっぱり学校に行ってる以上やらないとダメじゃないですか、
はい、
でやらないとダメって分かっててもできないっていうなんかこうぐちゃぐちゃっとしたその子どもの心を、まあ、どうやって掴んでやっていこうかなとかいうのはいつも課題で、
なるほど、難しいですね、
はい、難しいですね、
その子たちによって方法がいろいろ、
そうですそうです、ね、だからゴールは一緒でも道がいろいろあって、こういうタイプの子には、はい、あ、この言い方だったらダメだなとか、まあ、分かりやすく言うと怒って伸びることを褒めて伸びる子とか、
うーん、
なんかそういういろんなこう道を探しながら、
はい、
っていうのが面白いですね。
やっぱりそういうのって経験でこう培われていくものなんですかね。
そうですね、あの半分直感で半分経験だと思います。直感でも多分分からない人はずっと分からないままなんじゃないかなって思いますね。
聞いていくとどんどん奥が深くて
そうですね、
はい、そのいろんなこの教えるお仕事、勉強を教えるお仕事って塾講師 さんって、はい、何か資格などっているんでしょうか。
特に資格はいらないです、うん、何かね免許がいるとかそういうわけではないですね、はい、
そのもしやりたいって言って、はい、入ったその塾講師やりたいって言って入った学生が全然勉強とかできなかった場合は、
はい、
どうなるでしょう
か。それはそうですね、その段階でお断りしますから。でもいくら勉強できる人でも、はい、やっぱ向き不向きがあるので、
はい、
もうそれこそ点数だけでは測れない。この人すごく賢いけども教えることには向いてないなとかね。だから賢くて教えること向いてない人よりも、はい、そんなにそこまでは賢くないけど教えること向いてる人の方が多分この仕事は向いてると思います。
あ、じゃあ好きな子供とかが好きだとかの方が、
はい、
なるほど。
そうですね。そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんで交差点です。どうぞ。
はい、では続けましてですね、仕事での苦労話だとかびっくりしたことなどについてお聞きしたいんですけども、
はい、
はい、何かありましたか。
そうですね、私の自分の個人的なこれまでの経験だったんですけれども、はい、塾っていうものに対してのイメージがまず実際とは違っていて、私は塾は勉強できる子が来るところだと思っていたんですね、はい、さらに伸ばすために。で、まあ、そうではない、
はい、
いわゆるそのお勉強があまり得意じゃないお子さんっていう方が、まあ、多いんですけれども、
はい、
でこっちが一生懸命伝えようとしていることがなかなか伝わりにくい。でそういう経験っていうのが今まで自分が、まあ、子供時代とかあまりなかったので、
はい、
でもそれでも伝えなきゃいけなくて、でどうやったら分かってもらえるかなとかっていうところはすごく、まあ、いろいろ考えて苦労してやったことですかね。
やっぱりその分からない子にはその子なりにまたやっぱりいろんな教え方が考えていかないといけない、ね、
そうです。賢い子を教えるのは本当に楽で、
はい、
言ったことがそのまま伝わってそのままやってくれるので、何もこちらはマネジメントだけすればいいんです。スケジュールを立てて、この時これしようね、これとこれしようねって言ったことがスッと伝わるので楽なんですね、うん、
はい、
そういう子もいるんですね、
はい、
その時も本当に楽なんですけども、こっちの勉強が大変なぐらいで、はい、難しいこととか聞かれるんで、それは知らんとも言えないで、ね、ちょっと調べるねとかなんですけども、そうじゃない方がやっぱり苦労はしますよね。どうやったら伝わるかなとかいうのが でいろんな方法を自分で考えて、むしろ実践してみて、これがダメだったらこれ、これがダメだったらこれとか でそれがなんかやっと、まあ、こっちが10言いたいことの、まあ、3でも4でも分かってくれたら、あこれで良かったのかなと思って、また次につながるかなっていう感じですかね。
そうです、一応そういうのに少し向こうも頑張ってくれたら、やっぱり生徒側もやっぱり頑張っていくようなもんなんですかね。
あ、そうですね、あの絶対空気っていうのは連鎖すると思うので、はい、こっちがあのこっちの気持ちっていうのはある程度伝わるような気もしますし、ダメだったら多分伝わらないっていうのには何か原因があるはずなので、うん、はい、それを探るのもね、楽しいなっていう感じですね。
すごいですね、さっきからお話を聞いてるとなんか全部を楽しいことに考えてらっしゃるなって思う。あ、
もともとそういう性格なんですよ。そのなんかしなきゃいけないことっていうのは絶対あって、はい、どっちにしたってセンター関連やったら楽しくやった方が自分がいいじゃないですか、
はい、
だから嫌なところでも、まあ、なんとかいいところ見つけて、人との付き合い方とかもそうだと思うんですけども、はい、嫌なとこばっかり見ても仕方がないじゃないですか、
はい、
会うわけない、全部会う人なんていないんだ、
はい、
でそうやったらいいとこ見た方がいいよねっていう感じの、もともとそういう性格なんで、それが多分いろんなことに生きてるんじゃないんですかね。
でも一番いいですよね、なんかこう同じ人生でもこう、
そうそうですそうです、どうせ死ぬんやったら楽しく死にたいなっていう。それをちっちゃくこうしていったら日々のことにつながっていくじゃないですか、
はい、
だからね、何でも楽しくやった方が絶対、もちろん嫌な時っていっぱいあるんね、はい、誰でもそうだと思うんですけど、まあ探しだったら嫌なことの方が多いですけどね、
あ、
まあ、なんかそれを完全に蓋するんじゃなくて、まあ、見つつ楽しいように生きたいなって思ってますね。
でも先生もそんな先生やったらいいなと思います、私。そういう明るい先生、楽しい先生だったら、
そう、楽しくやった方がいいんですよ。
まあ、生徒さんにもなんかそういうの伝わるような感じで授業もしたりとか。
そうですね、あの嫌がってる子の方がほとんどなんで、はい、それをなるべく嫌じゃなくて、ね、ま、楽しいまではいかなくても、はい、あ、なんか気ぃついたら終わってたわテストぐらいの感じで行ったら、まあみんな幸せでしょ。
そうですね、
私も幸せですけど。嫌なことをね、すぐな方がいいんで、なるべくそういう雰囲気作りっていうのは一応は子供を分けてるつもりなんですけど、
そうですね、なんかテスト前になると
どんよりするでしょ。
もう、あ、もう1週間前、あ、もう3日前だって言われちゃって数えながら必死に勉強してるの、結局なんか点数取れなかったりとか
あるんで。そうそうです、そうですね、それをね、そんなんがないように、そんなんがないように、なんか楽しく終わって、あ、なんかそれなりに自分の目標も今回達成できたわとか思ってもらえたら一番ね、いいかなと思ってやってます。
ありがとうございます。それでは続いてのコーナーに移っていきます。
Let's open the door to the future. Hello world.
それって
エアン。
このコーナーでは塾講師という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、さっきのちょっとやりがいの部分と似てくるところがあると思うんですけど、
はい、
何か得したことなどありますか？
得したこと、
はい、
得したことっていうか、得したって言えるかどうかわからないんですけども、
はい、
まあ、あまり大人になってしまうと、
はい、
こう年下の人のあのとの付き合いって、はい、まあ、なくなるじゃないですか、
うん、はい、
でそれがね、あの、まあ、仕事上ですけれども、
はい、
まあ、10も20もあの と下のこと、
はい、
まあ、たくさん知り合えて、
はい、
でそこからもつながっていける人間関係っていうのが、はい、まあね、全員ではないとまあ思うんですけども、はい、できていったりするっていうのはまあね、得したというかいいことだと思いますね。
なるほど。なんか私のイメージですけど、
はい、
今 の, 幼稚園生とかも結構増せているなというか大人な、はいはい、イメージがあるんですけども、はいはい、それはブライさんから見てもそうですか。
そうですね
なんか本当に私たちの頃は本当に外でなんかドッジボールとかして遊んでるだけやったけど、
なんかそうなんで、なんかね服も可愛いし
ねえ、おしゃれな、
ねえ、なんかいいなと思って
そういうのをなんかいろんな言葉知ってるからなんか扱いづらいとか
そう
そういうのは
それはもうちょっと上の学年の子に教えてもらうんですよなんか知らんこと言ってたけどこれはどういう意味とか言ったら大体教えてくれるんであ、なるほどとか思って、
あ、なるほどすいません、ちょっと得したこともちょっとそれてしまったんです
け
どでもその小さい、あ、下の年齢の人が関われると言ったんですけども、塾をもう終わって、まあ、卒業された方とかともまだ付き合いとかあったりするんですか。
そうですね、個人的に訪ねてくれたり、まあ、連絡を取ってくれ、はい、まあ、取ってくれる子っていうのは、まあ、ちらほらいたりして、はい、それは嬉しいですよね。まあね、何の関係がなくなっても、
はい、
元気にしてますとかたまに言ってもらえたら、そうかそうかって
すごいですね、本当になんか学校のような感じが、その進路指導もしてはるとか、
はい、
そういう卒業後の人たちとも連絡を取ったりとかっていうのは、
はいはい、
学校みたいやな
って。そうですね、学校みたいですね、はい、ちっちゃい学校みたいな感じで、
は
い、
でもいいですね。なんか油井さん自身も小学校の頃に塾行ってたところに行ってバイトして、もしかしたらその卒業生が、
あ、います、います、います。はい、
すごい。
います、います。
受け継がれて。行ってます。そういうところもなんかいいですね。
はい。
なんかあと勝手なまた想像なんですけど、
はい、
受験を終わった時に。
はい、
すごい感謝、
はい、
とかされた時とかもなんか
そうですね、そう、感謝というか、その割とこのありがとうっていう風に思ってもらいやすい仕事だと思うんですね、はい、感謝されやすい仕事というか、で、まあ、ありがとうって言われてね、はい、悪い気は全然しないんで、それを言われる機会が多いっていうのもこの仕事でいいことだなって、いいとこだなっていうふうには思いますね。
素晴らしいありがとうございます、はい、それってエイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
それでは最後に学生向けて将来のアドバイスお願いします。
はい、学生の時っていうのはできるだけいろんな経験をした方がいいと思うんですね。特に大学4年間っていうのはもう二度とやってこない、もう他もそうですけども、こんなに4年間好きなことができて自分のやりたいようにっていう時間っていうのはもう絶対これからもない時間だと思うんで、
はい、
できるだけいろんなことを、私もいろんなことをしてきたつもりはあるんですけども、
はい、
もうね、アルバイトをしてサークル楽しくやって、
はい、
でね、まあ、学校の勉強もして、
うん、
で、できるだけいろんなところに行っていろんな人と知り合える、もうこれこのその他にない機会なので、絶対にそれはいろんなことをした方がいいと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、本日のゲストは森本塾の油井まどかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。